人類学者はどのように、人々の中に入っていくのかという、回の後編ということで、前編は、そもそもどうやってそのフィールドワーク地を見つけたりとか、あと、だんだんな馴染んでいったりというか、するのかみたいな方向のお話を伺っていたんですけど、後編はちょっと逆にですね、のめり込みすぎないようにするためにはというか、そのフィールドとどういうふうに距離を取るのかみたいなところを中心に伺っていこう、いきたいなというふうに考えております。はい。では、そうですね。ということで、直球で聞いちゃうんですけど、のめり込みすぎることないですか？なんか気がついたらもうほとんど、なんでしょう。日本の感覚忘れちゃったみたいな。あと全然相対的に見れなくなっちゃったみたいな、いう経験とか、そういう陥りがちだったりとかはしないんですかね。
そうですね。どうかな。なんか立場とか感覚の問題っていうのが一方にあり、もう一つには、なんていうのかな、前半でもちょっと言いましたけど、なんかやっぱりその人たちと一緒に暮らす生活をする家族みたいな立場としての自分と、でもやっぱりあくまでそこを調査しに来ている調査者、観察者の自分と、みたいな、いろいろな要素が絡み合ってると思っていて、で、そのなんか生活者のウェイトがすごく大きく、どんどんどんどんなっていくっていうことかなっていう気はしていて、で、そうすると、だから、なんか自分の人類学者部分みたいなのが、なんていうのかな、そこの思考回、そこのためのし、やっぱりフィールドワークってずっと考え続けることだと思ってるんですけど、フィールドでずっと考えることとか、それを記録したり、それについてなんていうの、引いた目でちょっと考えるみたいなことが、フィールドのただ中にいると、だんだん難しくなってくるみたいな、そういう感覚はちょっとはありました、私は。なんかそれはやっぱりその生活、彼らと暮らすこと、彼らと日々何かをすることの方にすごく忙しくなっていくので、巻き込まれるほどに。で、そうすると、それを振り返る作業ってやっぱり自分一人でしなきゃいけないから、その自分一人の時間と空間を確保して、データみたいなものを見直して、みたいな話だと思うんですけど、なんかそれって結構意図的に作らないと難しいので、一つ屋根の下でいろんな人と暮らしたりとかしてると特に。なんかそこはかなり意識しないと難しかったところかなと思います。
なんかすごい、僕自身もなんかよ、陥りがちなところではあって、なんかその、こう、まあ、例えばそのなんか、大学、高校から大学に出て大学っていう環境もしかり、サークルとかもしかり、なんか最初の方はなんか、ここ変だよなみたいなところを思ってたりとかしてても、だんだんその気がついたら、それが普通になって、結局なんでしょう、その本当は自分がその環境改善とか入れれたかもしれないのに、なんか気がついたらそれが普通になっちゃって、こう、そういう、元の、客観的に見れてた自分を失っちゃうみたいな、あると思うんですけど、なんか、比嘉さん、水上さんは、そういうことに、実際フィールド地とかで陥りそうになった時に、なんか、どういう対処法で、それこそ先ほど言ってたようなノートに書くとかもそうでしょうけど、
あと、行ったり来たりするっていうのが一つありますよね。その、
なるほど。
多分そのサークルとかだったら、それってあんまできない。夏休みで休むとかいうのはあるかもしれないですけど、人類学のフィールドワークの場合は、多分一回行って、それで何か書くってことは少なくて、一回予備調査で行って、日本に帰ってきて、予備調査であったことをまとめて発表して、で、また新しい問いを持って、もう一回行って、で、もう一回行っていろいろなものを見たり聞いたり書いたりした中で、気づいたことをまた戻ってきて、 発表してみたいなことが繰り返される中にあるので、
なるほど。
そういう物理的に体を動かすこと、移すことによって、話す、相対化するみたいなところはあるのかもしれないですね。
なんか、若干ずれるかもしれないですけど、それこそなんか、比嘉さん、こないだもなんか
はい。
トンガにまた行ってらっしゃったりとか、そうしたじゃないですか。なんか、結構ずっと行くものなんですかね、そのフィールドワーク地には。
あ、通い続けるかっ
通
てい
い続
う
ける
ことですか。そうですね。それは、まあ皆さん結構可能な限りしているんじゃないかなっていう気がします。で、やっぱりそのフィールドとホーム、三上くんも言ってくれましたけど、フィールドとホームの交換運動みたいな、なんかそこがかなり私たちの思考をドライブしているようなところは明らかにあって、だからそれが多分田口くんのイメージするような、なんかこう、どっぷり、もちろんそれが滞在期間が長ければ長いほど、暮らすほどに、なんかそちら側に、の、なんか、なんていうのかな。私だったら、じゃあ、トンガにずっとなんかいると、だんだんトンガ的な自分の身体感覚とか、トンガ的なモードみたいなものになっていったりすることって、なんとなく感じたりもするんですけど、でもまあ、日本に戻ってくると、やっぱりそれはまた全然違う日本のリズムがあり、日本でのなんか自分の生活みたいなものがあって、で、そこでまた、自分の見たことを一旦もう一回リフレクションして、あるいはいろんな人たちにも聞いてもらったり見てもらったりするっていう機会もあるし、そのことでこう相対化される機会が生まれるだと思うんですよね。だから、でも、まあ、で、そしてまた行くっていう、なんかそれを繰り返し続けること、行ったり来たりを繰り返すことっていうのは、なんかすごく、なんていうのかな、まあ大事と言ってしまえばなんかそういう感じにもなるんですけど、私はそこがすごく面白いですよね。なんか生き続けることが。で、そこで当然変化もし続けるし、お互いにあちらも変わり続けるし、こちらも変わり続けるし、関係性も変わり続けるしっていうことを、の中でものを考えるっていうのが、私はすごい面白いなと思ってやってます。
そうするとなんか逆にその日本の自分も相対化し続けられるみたいな
そうで
感
す
じなんですかね。
ね。っていうのもあると思いますね。さっきの前半の話だと、だからやっぱり彼らが私たちをどう眼差してるかとかっていうことも、フィールドではなんかこう感じる局面があるわけですよ。なんか彼らから見て私たちってどんな存在なのかとか、どんなふうに受け入れられたり受け入れられなかったりするのかみたいなことって、関わってると出てくるので、だから、なんかやっぱり、そうですね、そういうところも含めて考えながら、感じながらやっていくっていうのは、ちょっと、特殊というか、まあ、人類学のフィールドワークだとそういうことが入ってくるのかなっていう感じです。
もうそれこそなんか、いや、僕はまた大学生なのでよくわかんないですけど、その、家族にいる自分と、その、会社にいる自分とかも、なんか、そういう意味ではある種そういう往復運動だし、なんか全然多分学ばされ方もね、違ったり、したりとかはね、
まあでもあと結構だからその行ったり来たりして何か気づいたことを他の人に、まあ日本の他の人に発表するっていうのもすごく重要ですよね。なんか、それで結構、なんか、なんだろうな。自分では気づかなかった面白みみたいなのが発見されたりとか、その発表を聞いてくれた人の、質問からとか、コメントから。そういったことがあったりとかして、ようやく、あ、自分ってそういう場所にいたんだっていうふうに気づけたりもするので、 結構その、なんか、自分で書いて振り返るっていうのもすごく重要なんですけど、それをまた他者というか、まあ、日本のじ、まあ、ゼミだったらゼミのメンバーだったり、先生だったりとかに話してみるとか、学会で発表してみるとか、まあ、そういう、他の人の意見をもらえる場所に出して、フィードバックをもらうっていうのが結構重要だったりするかなと思う。
だから、それは多分、メッシュワークゼミとかでやってることも、それだと思っていて、なんか皆さんそれぞれ個別に自分たちのフィールドワークをして、データなるものを持って帰ってくるんだけど、そこをだから、まあ、個人で進めるプロジェクトでありながら、やっぱりちゃんとゼミの場でそれをみんなで見合うというか、みんなでちゃんとお互いに眺めて、そうすると違う人たちの視点から、いろんな気づきが生まれるわけですよね。同じデータを見ながら。だからみんなで、まあデータセッションみたいなことって結構研究ってしたりしま、研究の文脈ってしたりしますけど、やっぱりみんなで同じものを見ながら、それについての気づきをこうどんどん言っていくっていうのは、一つ大事なプロセスかなと思っているので、私たちもそれをだからメッシュワークのゼミの中でもやってる。意識して入れているっていう感じですかね。
なんかでも本当に、この話もそうです。なんか前半の話もそうですけど、なんかめちゃくちゃその、なんか他者の眼差しっていうのが、そのほぼもう中心っていうぐらい、すごいよく出てくる、こう、キーワードですよね。なんか、よくと、なんか僕が専攻してる経済学とかだと、どちらかというとその、他者が介入する領域って、まあ特にその、何その、なんか、このデータの使い方がどうみたいな、話がまあ基本的にはそうなので、なんかその自己完結できる部分が多いんですけど、データと向き合って、まあ、分析して、こういう結果が出たみたいな、で他者が交わる領域はこう、そこの解釈はおかしいんじゃないとか、データの使い方おかしいんじゃないみたいなところが中心なんですけど、すごいなんか人類学は、その、なんか、もっと根本的なところにこう、なんか他者の眼差しがある感じがするというか、なんでしょ
そこに関わっていくということが、なんていうのかな。なんかその他者との関わりということが、人類学というものを成立させるということと、なんかセットになっているというか、なんかそれを抜きには全くできないことだと思うんですよね。で、あとはやっぱり私たちもその、なんか人類学者の方の、なんかいろんな眼差しとか、フィルター、いろんなものを見るフィルターみたいなものもあれば、彼らからそれがこう、なんか照らし返されるようなこともありますし、なんかそのあたりの、なんて言ったらいいのかな。単にこう調査をしているとかデータを取るっていうふうに還元できない、実はそういうことが起きているっていう現地ではその人との関わりがこんなふうに作られたり、で、こんなふうにして私たちの認識っていうものが作られていたり、で、あるいはこんなふうに私たちが他者から眼差されていたり、他者を眼差していたりっていう、なんかそういう相互作用があって、初めて、まあ、データみたいなものが取れているんだと思っているので、なんかその基盤で、その基盤を、に関して、まあ今の人類学者たちは特にですね、まあ、当然のようにそのことにちゃんとコンシャス、意識的だし、そのあり方が異なることは多分、取れるデータなるものを、の質も変えていくんだっていうふうにも思っていると思うので、なんかそうやって、なんて言ったらいいのかな。そういう話を抜きに人類学を語るっていうことは、もちろんその論文の中でそんなことは正面切ってなかなか語られないことの方が多いかもしれないですけれども、そういうことはやっぱり前提として皆さんが認識してるところかなっていう気がします。
そうか。だって、他者 あとその他者から学ばされるのはもちろんですけど、自分も見ているから、なんか、そこへの、配慮であったりとか、そこへの意識みたいなのも結構あるんですよね、多分その。
そうですね。だから意識もすごくあれば、まあそれをだから本当に具体的なレベルで突きつけられるってことですね。フィールドにいて、誰かと喋って、調査お願いしたら断られるとか、まあ、純粋にそういうことですね。そういうこととして突きつけられる日々。嫌だって言われるとか、陰口叩かれるとか、あり得るわけですよ。
あ
だ
と、
からそういう
見られるとかね、村の人からみんな
そうね。
に見られるとか。
だから、もちろんそれはなんかこう本当にいろんなことが、いろんなその小さなネゴシエーションの中で何かが成立していってるわけですから、なんかそのことを意識せざるを得ないっていう部分はあるでしょうね。
確実に自分の存在によって、そのフィールドの地が変わっていることを。
そうそう、向こうにも影響を私たちも与えてるし、で、彼らから私たちもやっぱり影響を与えられるしっていうことですね。
なるほど。
まあでもみんな普通にやってることですけどね、本当は。こう、普通に生活していても、互いに影響を与え合っているっていう意味では。
そうですよね。
まあ、そこまで意識しなくてそれができているっていうことなんだと思います。日常だと、それが。
影響を受けたことばっかりが、確かにでも僕は気になっちゃう場合もある。そう、なんか、自分が影響を与えているっていう方向には結構だいぶ鈍感だったり。なので、でもそうですよね。さすがにそのね、そのフィールドワーク、人類学者が行くフィールドワークの地に自分が行くほどの分かりやすい変化みたいなのは多分一般社会で起こらないけど、でも、確実にそういう、てかそっちへのなんか配慮というか、まあそっちも、ないの、なんでしょう、その自分が与えてる影響みたいなのもちゃんと、そう、感情に入れてみるのも、では、人類学者はどのように人々の中に入っていくのかは、後編終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうござい
ありがとうご
ま
ざいました
。
した。